Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、7月17日です。皆さん、はじめまして、みっつぁんです。そして
ゆきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
3連休だった皆さん、こんばんは。
なんで3連休じゃなかった人もいるでしょ。こんばんは。
僕は3連休でないよ。ちゃんと仕事したよ。
3連休あっても、いや、私みたいに何もせんかったらなんかもったいないよ。
本当に何もしなかったの。
もう結局ウォッチから一歩も出ていないという。
そうだね。ごつから出なかったんだね。
出てないけど、珍事件特殊。
いろいろありましたな。
今日特にいろいろありました。
ちなみに今日は、何の日でしたか？
海の日。
海の日って何のお祝い？
海があるから地球はいいところ。
そうな、地球全体でお祝いしないけんがね。一応、まあ、海の日は国民の祝日なんで、国民の祝日に関する法律っていうのがあるわけよ。そこに一応理由が書かれてるわけですよ。海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願うという趣旨のお休みだそうですよ。
もう一回言って。聞いてなかった。え、何？
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願うことを趣旨としています。
あ、なんか去年かなんかそんなどっかの誰だが、うん、なんか海にどうやら越える
って。何それ。
なんか誰かが海で、うん、なんか歴史的な出来事であったよね。誰かペリーじゃないけど。
え、そんなのがあるの。
なんかあった、ね、今海の、ね、海の海のってあなたが言うとるけど、私あの、うん、海が出てきた今。指、
あの怪我したとこ。怪我したで、あの、
そうそう、
逆無病なんか引っ張って腫れとったとこ。
今日ちょっとね、
うん、
流血してね。
はあ、またなんかいじった。
いや、あの、なんかしとったら突然なんか裂けた。
裂けた。
まあいい、ね、いいですけど、あの、なんか苦情が来てるよ。
ん
さっぱりわからん。
それ3連休って何かさっぱりわからんって言ったね。
違う違う、かりんちゃん、私らの説明がさっぱりわからんと思って。
あ、そういうこと。
海の日。
もともとは海の記念日だったんですよ。7月17日がね。いや、 嘘嘘、7月17日じゃなかったかもしれん。
20日だったよ、お前は。
20日だね。今はあのハッピーマンデーで、今年はまあ17日になってるとか。
最近なんか祝日ハッピーマンデー少ない気がする。
確かにね。それは
あんた仕事だけ関係ないけどな。
関係ないけどね。
すごい久しぶりになんか連休な感じがするもん。
もう
ゴールデンウィーク以来か。
うん。
あ、分かったな。
あ、もともとの理由書いてあるわ。1876年明治天皇の東北地方巡行の際、それまでの軍艦ではなく東大巡視の汽船明治丸によって航海をし、7月20日に横浜港に帰ってきた日だそうですよ。
江口さん、海上自衛隊に感謝しろよって日じゃないよ。
違うみたいだよ。明治天皇絡みなんですね。
そうそうそう、だけなんか前そういう話したんよ。その歴史的な話を、うん、そのことが言いたかったの。
じゃあ今日の日を感謝するんだったら明治天皇に感謝しなきゃいけないってことね。
そうですね。
明治天皇が船旅をしなかったら海の記念日もなかったということですね。
すごい昔はなかったのにね、最近じゃんな。
まあまあ明治だからな、はい、皆さんこの3連休何して過ごしましたでしょうかね。
皆さん充実して休み過ごされてたんじゃないです
か。なんか豪遊してた北海道の姉ちゃんもいるしね。
してたって。
まだ最中だね。進行形だね。
ありえんような贅沢な散財をしてますね。
宝くじでも当たったんかいって感じだな。
そう、なんかね、あの人の旅費で私ら二人東京遊び行けるでと思いながら
豪遊できるで、豪遊
びっくりします。
今日は何、ワウワウに出るって
ワウワウに出るって言ってましたね、
うん、あれ生放送
知らん。私そもそもワウワウというものを見たことがないですけ
ど。僕も一度も契約したことないからよくわかんないんだけどさ。ワウワウは
なんだかね、うん、羨ましい。
すごい、
なんかね、同じ休みの時間があって、まあどう使うか。なんか、まあ、こんばんは、ノラちゃん。
こんばんは。アメリカンさんもカニンちゃんもこんばんは。
あれ、言うてのこと、さっき。こんばんは。
皆さんこんばんは。
江口さんに、江口さん2連休って書いてるけど、普通に土日ってことでしょ。
そうか、日月が休みだったのか、土曜日仕事になった、どっちかな。
まあそれにしても暑かったね。
そうですね。はい、ということで今日はあのニュースがちょっと少ないんですけどもね、祝日のせいで。エンディングは長くいきたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい。
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんって、おかしな二人でさ。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
どの喉がおかしいな。
びっ そうじゃん。
まあね。はい、まず最初はポケモンニュースからいきたいと思いますけども、iPod ラブさんの方にあった記事です。ポケモン GO リアルイベント、ポケモン GO スタジアム参加資格は抽選にという記事が上がってました。横浜でポケモンのリアルイベントがあるっていうお話しましたよね、以前。
うんうんうん。
詳細が出てきました。横浜みなとみらいで8月9日から8月15日にかけて開催されるイベント、ピカチュウ大量発生中というイベントのがあるんですけども、これと連動する形で8月14日月曜日に横浜スタジアムで開催されますと。イベント名はそのままズバリポケモン GO スタジアムというイベントですよ。開催時間は18時から21時まで、1回につき15分の入れ替え制だそうです。参加資格としてトレーナーレベル5以上という条件があることから、おそらくレイドバトルでボスポケモンを倒すイベントになりそうということだそうですね。だから強いポケモンが出てそれをみんなで倒すんじゃない。で、応募ですけども、参加は無料ですが、イベントへの参加は抽選となります。応募には、メアドとトレーナーニックネームの入力が必要です。あと、18歳未満は保護者の同意が必要。そして、平成17年4月2日以降に生まれた方は、平成9年4月1日以前に生まれた保護者の同行が必要？あ、一緒に行けってことか。これ字漢字が間違ってますね。
同伴の間違いじゃない？同伴じゃない？
同伴って意味だろうね。
同行、ああ。
一緒に行けっていう意味だと思う。これ漢字が動く向かうになってるけど、これ誤植だと思いますね。そして抽選者、あ、じゃなかった。当選者1名につき4名まで一緒に入場が可能です。応募は7月24日午前10時までで、当選した場合は、登録したメールアドレスに、当選メールが届きますということだそうですね。なのでこれ参加したい方は事前登録が必要と。で、多分抽選になりますよってことですね。
すごいね。1回15分でもう入れ替えちゃうってことでしょ。
そういうことですね。で、時間が午後の6時から9時まで、
うん、
6、7、8、9、
3時間
だけど、15分で入れ替えする時間も計算すると、4 1時間に2回ない
12回、
うん、
えなんで1時間に、
いやだって15分入れ替えだから、
移動
の時間を計算しなきゃいけないですよ。だから20分から30分かかると見て、1時間に1セットか、あ、いや、2セットか3セットってことだよね、ただ。
そうだね。3セット無理だろうね。
3セットはちょっときついかもしれんね。
大人数が移動するんだね。
で、雨天の場合、中止となる場合がありますと。いうことはそうですね。まあ、雨が降ったらしょうがないよな。屋根がないんだもんな、
そ
こ。あと注意点として、ヒールでのご来場は固くお断りしますと。多分芝生が痛むんじゃないかな。
え、
グラウンド入れるんじゃない？
座席じゃないよ。入れないんじゃない？違う、あの人がすごい民族の大移動するけ、人の足に刺さないようにじゃない？
いやー、これグラウンドに入れた方が入れ替えしやすいんじゃないの、座席よりも。僕多分グラウンド入れるような気がするな。で、会場内での水以外の飲食は固くお断りしますということなんで、ビール持ち込んじゃダメよってことですね。
ビールじゃなくてもいいと
思うんですけど。はい、ということで、8月14日、横浜に行ける方、参加申し込みしてみてはいかがでしょうか。 わあ、競争率高そうだな。
お盆だね。
うん、お盆だから多いんだね。
お盆って田舎に帰らん？
うん、まあ帰る人もいるだろうけどな。ポケモン大好きな人はお盆よりもこっちじゃない？
まあ、
これが終わってから帰る人がおるかな。てかお盆って移動費用高くなるじゃん。JR にしても、飛行機にしても。いや、学生は結構盆を外すっていう人多いんじゃない？学生さんならね。
学生さんは早いに帰るでしょ。
あ、そっか、夏休みはもっと早く始まってるか。そうだね。はい、そしてもう一つ、あ、ん？何？
必殺さんこんばんは。
あ、こんばんは。
もう一つ、佐藤さんも。
佐藤さんもこんばんは。
小暮さん応募する
って。おお。僕も応募してみようかなと思ったけど、僕が当たることで一人無駄になるのはまずいなと思ったんで、やめときます。
どういうこと？
いやいや、応募して当たるかなと思って。やろうかなと思ったけど、もし僕当たったらその一枠無駄になってしまうじゃん。
イカレンだ
ろ。さすがにイカレンだろ。
イカレン人が応募しちゃいけんでしょ。
そうよ。はい、そして次もポケモンニュースですけど、こちらマック宝鑑定団ブログにあった記事です。アンカージャパンポケモンファン系のアイテム全8種を発売開始ということですし、ポケモンのモバイルバッテリー5種、それから iPhone 7用ケースが2種、それから Bluetooth スピーカー1種が発売開始されましたということですね。 Bluetooth スピーカーがあるみたいですよ、すきちゃん。
あ、ポケモンの、
うん、
いやいや恥ずかしい。部屋に置くにしてもちょっと恥ずかしいで。
赤い、赤じゃない、茶色か。ピカチュウの絵が描いてあるな。
赤じゃん。
赤か、これ
赤でしょ。このあれでしょ、あのこれ、なんだっけ、
ん、
この尻尾に火がついてる人。
あーっと、なんだっけ、
人影
このスピーカー僕持ってるけど。
どれ？
このサウンドコアってやつ。黒いやつ。もちろんポケモンの絵なんか描いてないよ。ポケモンの絵は描いてないけど、ね。
初めて聞いた。
これなんか昔安売りしてて買ったことあるよ、アマゾンで。
使ってるの？
今使ってない。
ちょうだい。
いくらで？あ、MacBook Air で解雇する？
ね、見たのこういう人なんですよ。
すごい。バッテリーが2種類なのかな。1万ミリアンペアと5200ミリアンペアのもの。1万ミリアンペアの方はサンダー、ファイヤー、フリーザー。これ伝説ポケモンなのかな。これが各2980円、それから520ミリアンペアの方はピカチュウと
5200だよ。
5200ミリアンペアがアンペアアワーがピカチュウと人影ですね。2480円。そして Bluetooth スピーカー、ピカチュウはしらったものですが4980円。ボディカラーブラウンだね。ボディカラーがブラウンのピカチュウとシギダネかなんかが上に乗ったやつ。あとは iPhone7 用のケースですね。これは EV がデザインされてるものがピンクとブラウン2種類、それぞれ1980円。セブントラスないね。
このスピーカーがいい
で、 この発売を記念してキャンペーンを行いますということで、ツイッターでハッシュタグシャープ充電は冒険のパートナーというのをつけて、一緒に出かけたいポケモンの名前をツイートした方の中から抽選で、冒険の旅のお供にぴったりなポケモンキャリーケースが当たるそうですよ。キャンペーン期限は8月の20日日曜日23時59分までということで、これは特に商品買わなくてもいいみたいですね。
このキャリーケースかわいいな。
黄色のね、ピカチュウの尻尾。
大きさはどれぐらいなんだ
ろう。大きさちょっとこの写真だけではわかんないけどな。あ、これキャンペーンのページ行ったらサイズ書いてあるかも。
書いてないね。
まあそんなにでかいもんじゃないかもしれないな。一泊二日とかその程度の大きさじゃないかなと気がしますけどね。このキャリーケースいいな。
10名様。
はい、ということで、まあこのツイッターを使ったキャンペーンは当然ですが、アンカージャパンのツイッター公式アカウントをフォローした状態でツイートしてください。当選者にはダイレクトメールでメッセージが返ってきますということなので、皆さん応募してみていただきたいと思います。あかんちゃんこんばんはです。
こんばんは。こんばんはだって。こんばんは。
あ、タトさん、スピーカーを色塗ってポケモンショーにする、その手もあるな。
あんた持ってんでしょ。
あるよ。
やろうよ。買ってないんでしょ。だってそもそも
今はね。
何その意味深な言い方は。
今はね。
いつ誰かにあげるの。
ああ、いつ使うのって言ってくれなきゃ今でしょって言えないじゃん。
あ、そういう風に持ってきたかった、
うん、今言いかけただろ。
いや、今はね、いつかとなんて聞こうかと思ったけど。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらテッククランチにあった記事です。ディズニーネタですね。ストーリーを楽しめる没入型スターウォーズホテルが、スターウォーズホテルをディズニーが発表という記事が上がってましたが、なんか言った？
あ、ごめん、URL が長くて上げられません。
あ、残念。あ、そうだ、テッククランチさん長いもんな、URL。スター・ウォーズをテーマにしたホテルをディズニーが作るらしいですよ。ただし、日本じゃないんですけどね。ディズニーワールド、フロリダの、ここに作るらしいです。で、特徴としてはですね、まあ、東京のディズニーランドとかの近くのホテルとか、ユニバーサルの近くのホテルとかでも、結構そういう、テーマに沿った部屋ってのはあるじゃない。
うん、
ただ、ここで作るのはですね、従業員？ホテルの。まあ、ディズニー的に言うと、キャストさん？がスターウォーズのコスチュームを着用するそうです。
ウーパールーパーじゃない、
ウーパールーパー
とかスリーパー、スリーパー、
あ、それはどう、その格好かな、どうなんだろう、そこのとこはよくわかんないな。あとそれぞれ のお客さんに対してはストーリーラインが与えられますと。ディズニーはこのことをあなたの滞在のどの瞬間にも関わってくるものですと表現しています。
ストーリーって何？
だからスターウォーズの映画の中に出てくるようなシチュエーションを演じなきゃいけないんだな、お客さんを。 あとホテルの窓からは宇宙しか見えないらしいですよ。
あ？
外の景色は見えないそうです。窓の外は、お、再起動終わった。
あ、終わった。
終わった。
ついに。
ついに。ついに。
はい。ついにエアが立ち上がった。
うん。だから窓の外は景色は見えませんよと。
それちょっと辛くない？
でもスターウォーズ館の中で過ごすならそれもそれでいいんじゃない？ダメ？
なんか普通の景色も見たい。
閉所恐怖症の好きちゃんはダメか？
ちょっと意識せんかったらいいかもしれないけど、なんかすごいなんか閉鎖した空間と思ったら具合が悪くなる多分。
それじゃあ好きちゃんいけないな。残念。はい。それでは次のニュースですけども、こちらはマック宝鑑定団ブログのやった記事です。 Amazon トランセンドの Wi-Fi 対応ドライブレコーダードライブプロ50を8980円で特価販売中ということで、ドライブレコーダー、車につけるやつ、これを今 Amazon で8980円で販売中ということだそうですよ。
あー、こんなカメラがついてる、ついてるか。
うん。これをフロントガラスにペタッと貼り付けるんですよ。で、
やだ。
え？何が？
やだ。怪しいです。
300万画素のカメラで、F 値 1.8 のレンズを搭載したドライブレコーダーですと。で、iPhone、iPad アプリのドライブプロというアプリを使って、録画中の映像の確認、記録動画の再生やダウンロード、設定の変更が行えますということで。価格 .com でも、最安値だってみたいですね。で、ちょっと前に確認したら、まだこの8980円で売ってます。ただ、プライムじゃないんで、東京以外のとこだと、東京ってか関東以外だと送料がかかるかもしれませんね、これ。8980円。
通常配送無料って9200円。
うん、8980円の方は関東への発送が無料ってことになってる。残り9点となってる、ね、今これ収録してる時点でね。
ドライブレコーダーっている？あなたつけてるけど
最近増えてきては来てると思いますよ。例えば あっちゃいけないことですけども、事故とかがあった時どっちが悪いかっていうのが客観的に判定できますからね。お互いに信号は青だった青だったって揉めることってあると思うんじゃない。僕はドライブレコーダーで記録取ってればどっちが赤信号だったかっていうのは一目瞭然なわけですよ。
うん、確かに、
うん、特に自分に火がない時の事故の時に、まあ自己防衛だわね。あとは物によってはそのエンジン切ってる時でも録画し続けるものがあるから盗難防止とかにも役には立つっちゃ立つわね。あと火球が降ってきた時に、あ、僕ケチったんでエンジン切ってる時に録画するようにしなかったんですよ。それをするためには別にコードを持ってこなきゃいけない、バッテリーから直結で。そこをケチったんで、私の時にはそれは役に立たなかったんですけどね。
なるほど。
うん、で、まあ、日本はないと思うけど、ロシアとかって、ドライブレコーダーつけとくと、自動車保険安くなるらしいですからね。
へぇー。
その、どっちに火があるかっていうのがはっきり分かるじゃない。そういうのがあるんで、ロシアは結構この、ドライブレコーダー装着率高いらしいですよ。だからそれがあってロシアに火球が落ちたじゃん。 あれいろんなドライブレコーダーの映像に映り込んでたでしょ、ニュース映像とかで使われてたの。
あ、
ロシアはあれがついてるんで、いろんな車にあの火球の映像がたくさんあったみたいですよ。
なんかケイタ君も面白いことがあったよ。
ドライブレコーダーが盗難
するみたいな。
確かにね。それはそうなんだけどさ。
おすみさん、こんばんは。コインありがとう
ございます。あ、ありがとうございます。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはですね、メタリカというサイトの記事ですね。あれあれ、なんだっけ、20代でも起こる物忘れ、その内容はという記事が上がってましたが、20代でも 69.5% の人はあれなんだっけっていう現象が起こるらしいですよ。
へえ、よかった。あ、よかったっていうか、
あれなんだっけとか、あの人誰だっけ、そういったセリフをしょっちゅうある、よくある、時々あると答えた人は合計 77% 77.1% だったそうですね。で、今回の調査で一番若い世代の20代でも 69.5% が該当していますと。だから年取ったからっていうわけではないってことですね。ただ年取ると
この記事はアプリで落としてないと続きは見れないじゃん。
え？普通に見れるよ。
ああ、本当だ。
見るでしょ。
あのウェブビューにしたら見れんかったっけ。
ああ。え、僕ウェブビューで見てるけど。見れない？
見れない。
おかしかね？
あなたアプリ落としてんでしょ？
いや。これはサファリで見てますよ。
どうぞどうぞ。
で、30代で物忘れをして、物忘れする人が 69.5 で、20代と全く同じ数字らしいんですよ。ただ、40代になると 77.5%、60代になると 84% と。
あれ、なんで50代飛ばされた？
そうだね、50代飛ばされたね。まあ年取ったらあれあれっていうのは割合は増えてはくるらしいですけどね。だから20代でもあるよと。ちょっと安心した？
だってすごい、あのこう、もうあの私の仲良しの人は同年代40代50代のあの女性陣集まって話して、おい、あれだね、それだねって話しとったら、うん、30代の男子がやってきて、うん、ほらおばさんの会話って言われるけん。
で、物忘れの内容のベスト5なんですけども、1位が芸能人有名人の名前、うん、2位が漢字、3位が今何しようとしてたかを忘れる、4位が曲名や作品名、そして5位がお店の名前だそうですよ。ちきちゃん全部？
全部。あ、漢字はあまりないけど、私1位は今何をしようとしたかだな。あと、あの、芸能人とかじゃなくても自分の知り合いの名前が出てこ
ない。顔はわかるけど名前が出てこないってやつ？
そうそうそうそうそう。
そうなのね。
あなたもあるでしょ。
まあね。ちなみに芸能人や、あ、芸能人の名前とか漢字が出てこない現象は、あれあれ症候群という名前がついたりします
ね。オレオレ詐欺みたいな。
それは詐欺じゃん。
症候群。
あれあれ症候群だそうですね。ということで、まあ、よく物忘れはありますが、年取ったなーって、悲観することがないように20代でもあるそうですよ。はい、それではここから2つほどスキちゃんが ニュースを探してくれたんで紹介してもらえますか。
じゃあ URL 貼ってね。
え、
え、私旅行すんの？
あ、ほなちょっと待って。
ちょっと待って、やるやる、いい。あ、その前に。
うん。
あ。
白熊ちゃん全部思い当たる。琥珀さん最近人の名前が出てきません。
下に小さく続きを読むと出ているよ。私にとってさっき iPhone で見れなかったもん。
ねえ、これ下にあるよーって。はい、
すいません、だって私の iPhone がおかしいじゃんじゃん。はい、まず C ネットジャパンにあった記事です。写真で撮って食事を記録、ダイエットプラスアプリがリニューアル、連携する体重体測衛計もっていう記事を拾ってきました。このダイエットプラスというアプリ、7月14日に iPhone 版の専用アプリをフルリニューアルし、従来の来店型サービスに加え、アプリのみで完結するサービスの本格展開を開始したと発表しました。それと同時に、Bluetooth 通信機能搭載のダイエットプラス体重体組成計を開発して販売を開始。これにより、特定データを専用アプリに自動転送することで、体重体組成データと食生活を同時に管理しながら食事トレーニングが受けられるようになったそうです。で、Android 版は9月にリニューアルを予定しているそうなんですが、
うん、
このアプリ、まあ、すごいなと思ったのが、
うん、
その管理栄養士さんがその対面のカウンセリングと、
うん、
アプリで毎日の食事アドバイスを組み合わせたトレーニングサービスをしてくれるっていうんですが、食べたものを写真に撮るだけでいいっていう。いちいちその何レコーディングしなくていい、その記録をしなくて。
ああ、写真撮ればいいと。
だっけ、もう食事の写真を撮るだけ、専用の体重体組成計に乗るだけで毎日の食事と体の状態をなんか記憶しながら、そのマンツーマンでアドバイスして
る。あれみたいだね。ほら、またあれって言っと。
何？
ライ
ズアップ。
そうそう、ライズアップ。あれも食べた食事を写真に撮ってなんか送るんでしょ。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ。これちなみにこの体重体組成計が税別8200円。うん、
あ、でもまあそんなもんか。
だけどこれを買ったら、その、あ、そうだ、食事のトレーニングは有料みたいなんですけれども、うん、食事食べたものを記録するとかめんどくさいじゃないですか。
うん、
あ、だけどその
レコーディングダイエットってそのめんどくさいっていうのがあるからだんだん食べなくなるっていうのがレコーディングダイエットなのか。食べたもん全部書き出すってやつだったんじゃない？
あったあった。
レコーディングダイエットってやつ。あれってだんだんだんだんそれがめんどくさくなるから食べる量が減ってくるっていう話を聞いたことがあったけどな。
いや、私が減らんと思うな。ただ書くのがめんどくさいだけで。
なるほど。
まあ、ね、私たちの年代は本当に食生活とかってすごい、偉そうに言えないですけど、すごい大事な部分だと思うので、
うん、
もし興味がある人が来られたら、ぜひこれやってみてください。
そうですね。
私も余裕があったらしたいけどな。
何の余裕？
その、だって、指導料がいるでしょ。
あ、そういう意味の余裕か。うん、なるほど。
有料ですから。
うん、
はい。
はい。
はい、次のニュースです。次のニュースは、ライブドアさ
ん
にあった記事なんですけれども、これね、財経新聞っていうのかな？
ん？
財経？財務省の財に経済の経で財経新聞、聞いたことないんですけれども、 自撮り写真でお小遣い、スコップが高額報酬制度を導入という記事なんですけれども、私このアプリ知らないんですけど、自撮りを現金化できるスマートフォンアプリスコップ、大文字の S-CHOP でスコップが画像の人気に応じた高額報酬制度を14日から開始したということなんですが、このアプリはスマホのカメラを使って指定された、この商品って指定された商品と一緒に自撮りをすることでお金が貯まるアプリなんだそうですけれども、この会社が指定するミッションを達成すると報酬がもらえる仕組みになっているんですが、この14日からはその自撮り画像に対していいねっていうのを多く集めた人が参加できる特別なミッションが導入されていて、その高額報酬の額が最高で2000円だそうです。
この指定商品を自分で買ってきて、それを持って写真を撮るってことか。
買う
じゃないの。
そこはちょっとわからんけど、アプリだけ、そうか、買ってこんといけんのかな。
でしょ。
でもスタバで、例えばスタバのメニューと一緒に自撮りとか、おすすめの夏家電と自撮り、夏家電って電気屋さん行ったらいっぱいあるじゃん。
あ、そういう指定なんだ。
うん。でシャンプーの銘柄が映るように自撮りとか、いうのを、そういう、例えばそういうのなんですけれども、ミッションの内容によって報酬額が、10円から200円とかで設定されているそうなんですけれども、だけそのいいねがいっぱいついた人だけにできるその高額のやつ、でもこれってさ、結局見た目が良くないとなかなかいいねつかないと思うんですよね。
そうだな。
すごい、普通に綺麗な人が渡辺直美みたいに、そのすごい強烈な人、強烈な人私みたいな中途半端なのはダメだと思いますけどね。結局これってその自撮りでそういう風にこう何お披露目されることによって、現金がこう手に入る以外にも、その人気のあるユーザーさんになればタレント活動のチャンスがある、っていう、そのモデルとかタレントさんを目指している人とかにはいいんじゃないかっていうものなので、もしそのもう一花咲かせたい方がおられたら、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
好きちゃんチャレンジだね。
いや、やりません。
なんで？
やらんよね。
紹介しといてやらないって。私は
だって、それは若かったらするかもしれんけど、なんか中途半端に太っとるしさ。
中途半端に太っとる。
中途半端。
太ってるとは言わないけどな。
いやいや、中途半端だけ、中途半端なデブじゃん。あのだけ渡辺直美とかみたいにさ、ドーンって人って、あんなレディーガガじゃないけど、すごい踊れたりとかしたらまたね、インパクトがあるけど、私何もインパクトないけんっていうね。だけどもしね、密かにそういう願望を持っている人がおられるかもしれないでしょ。
なるほど。はーい、はい、それでは、
イクラムさんは、
コメント、
イクラムさんは実はこの1年レコーディングダイエットで10キロ痩せました。続ければ効果ありますよ。すごい。
どれぐらいで10キロ痩せたんだ。あ、1年か、1年で10キロな。そんな無理してやってはないのかな。
加藤さんは何、ニコニコで
カンコレ、
カンコレやってる、見に行く。
カンコレやってるの。
カンコレって何。
艦隊コレクションのことはない。
え、
艦隊コレクション、ゲーム、ゲーム。
何艦隊コレクションって
ゲーム、ゲーム、日本とか海外の戦艦、 戦艦を、女の子キャラに見立てて遊ぶゲーム。
なんかイメージができないです。
はい、ありがとうございます。というか、ありがとうございますね。
何がありがとうございます。
はい、それでは最後の記事ですけども、こちらヤフーニュースにあった記事です。滑走路の端の数字の謎、羽田の 34L が意味するものとはという記事が上がってましたが、あの飛行機とかに乗った時に滑走路着陸する時に滑走路の端っこに数字が書いてあるじゃないですか。
うん、
まあ、羽田だと 34L とか 34R とか数字が書いてあるけど、あれはなんだっていうのがこの記事なんですけどね。あしくちゃん意味知ってる？
ちょめ URL が今貼り付けられんで困ってたんだけど、
うん、貼り付けられそう、
だけ、
う
ん、駅のあの JR の駅みたいに3番線ホームとかそういう意味
じゃないですね。駅の1番線ホーム、2番線ホームっていうのは、あれは駅長室から近い順番ですよね。
うん、
駅長室から近い順番に 1,2,3,4,5,6 ってつけていって、その後に新しい線路が駅長室に近いところが作られると0番線っていうのができるよね。昔の大社線みたいな。滑走路のあの端っこの数字っていうのは、あれはあの角度を表してるんですよ。角度っていうのかな、一周360度じゃない角度は。
うん、
で北が360度の36なんですよ。で東が90度の09、南が180度なんで18、西が270度なんで27。だから東西南北を表してるんですよ、あれで。なので羽田の34L っていうのは、340度の方向。
でもうちょっとできたらっていうとこ。
そうで、後ろに L とか R とかついてるのは、2本滑走路が平行してできてる場合の左側の滑走路が L なんです
よ。レフト。
そう。右側の滑走路には R がつくんですよ。
ライト。へー。
だから管制塔から34ライトっていう、34レフトっていう指示があったら、340度の方向から左側の滑走路に降りなさいよっていう指示。を飛行機から見えるために滑走路の端っこにあの数字が書いてあるんですよ。
飛んでる飛行機のため？
そう。飛んでる飛行機のためです。その数字なんですよ。あの数字ってね。だからあれってマックス36までしかないんですよ。360度までしかないから。0はないんだよな。1から36まで。柔道機に数字が打たれてるんですけどね。で、ここで問題になってくるのがですよ、 G 面75ですよ。
チャチャチャーン、チャチャチャチャーン。
あれ滑走路に見立てたとこを更新してくるけど、75って書いてあるじゃないですか。
うん、
あれ75っていう数字はありえないんですよ。
だって G 面75は1975年にやった時でしょ。
うん、でもあれ滑走路を一応見立ててるじゃない、あの更新してるとこ。更新っていうのか、
あなたの
だからあの75っていう数字の滑走路はありえないよっていう話。
あ、こりゃ
それが言いたかったね。
結構ツイッターでは皆さん結構知ってらっしゃいますね。
まあ結構有名だもんな。
ムキ、ね、
うん、
だよねとか、
そう
効果だねとか、
ムキ。
なんかみんなさ、本当よく知ってるよね。なんかどうなってんの。まあでもお散歩さんが、ただし一部空港では完全に致死ないこともあります。 か。
あ、結局10度単位だからその間の数字になる可能性があるわけよね。例えば10と11の間って100度から110度の間から110.5度のとこにある滑走路ももしかしたらあるかもしれないね。
何言ってんの、お
腹が痛いわ。なんでお腹が痛いの。
でもなんかめん頭がこう、もうそういう分なんか数字がごちゃごちゃしたらもうダメ、算数苦手で嫌い。
だからこれ滑走路にはあの必ず両端あるじゃない、滑走路に。だから両端別々の数字があるわけですよ。例えば出雲空港だと氷川側から降りるときと宍道湖側から降りるときとあるじゃない、飛行機が。でも滑走路は1本じゃない、だから宍道湖側と氷川側からとは数字が違うんですよ。まあ当然ちゃ当然だけどね。180度
そのた
ずれて
る。その例えはさ、うん、他の人には分からんよ。
まあ確かにね。確かにそれはあるわな。という話題でした。あ、琥珀さん書いてるね、向いている向きで数字が違うはず、一つの滑走路でも数字は二つですねって。だから最初のあの羽田の 34L、これの反対側から見るとこれは R になってるはずなんですよ。2本あって左側の滑走路ってことは反対から見たら今度は右側になるでしょ。わかる？知恵熱が出そうだね。
なんでみんなさ IT なんか Mac ユーザーとかっていうとね、こんな飛行機ネタでもさ、みんなそうやってくっついてくる、なんちゃんとくっついてこれるわけ。
そら好きちゃんが鉄オタみたいなもんだわね。
なんかさ、みんなあれだね、みっちゃんと同じような人ばっかりだね。いや、みっちゃんより博学だけどさ、みっちゃん漢字読めんけど、あのみんな知っとるのが、
あー、88
もなしか。何 G 面88ってあった。
88はなんだ、88って何かあったんだ。
あれ、え、なんか洋画があったっけ、エアポート88とか。
あれは 年数だよ。
G 面もじゃん。
あー、でもやっぱエリア88、あ、アニメだ。A88 はキツの名前だよ。
何のこと？エアポート88？
A88、 いや、エリア88。エリア88ってあの宇宙人捕まえたところだっけ？あれ、エリア51か。
エリア
51。あ、ロズウェル空軍基地がどうたらこうたらって。以上、空海 IT ニュース7月17日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1515回が上がってケイちゃんがおやけろ
おやけろありがとうございます。
ありがとうございます。おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1514回拝聴、楽しい雰囲気の収録でしたね、まとめが大変なみっちゃんお疲れ様でした。不動産広告の表示は実際よりやや早く分速
分速ね
分速80メートルの表示と聞いたことあり、したがって時速 4.8 キロ、駅より徒歩丸分はそういうことです。
はい、ありがとうございます。
分速80メートルってことは
1時間 4.8 キロ。
え、そうなん、
ほぼ5キロのスピードみたいで、
そうなんだ、
うん、はい、ありがとうございます。
あ、ね、こういうこと知ってるでしょレスナーさんねはい、ありがとうございます。それからユウさんが、3DS のゲームでモンスターハンターダブルクロスというゲームがありますが、やっていらっしゃる方はありますか。空の海の片隅で話題になったのでってことで、空海モンハン部 Facebook メッセンジャーで始めましただそうです。
おお。ありがとうございます。
やってらっしゃる方がおられたらユウさんに声をかけてあげてください。
3DS 持ってないとダメなんだな。
新しい部ができた、はい、ありがとうございます。それからペプシさんが Apple Watch のアクティビティチャレンジ各5キロ歩くとバッジがもらえるしたのだけど、ヘイシリーウォーキングを開始と命令したやつでは距離を記録してくれなかった。
ああ、あの、ウォーキングか、ランニングか、車椅子での、なんて言うんだろう。なんかそれを指定してやらないとダメみたいですよ、あれは。結局私はあれ5キロ届かなかったですけどね。もらえませんでしたね。
で、ワークアウトが終わってからバッジが出ないから気づいたんですが、たまにあるこういうトラップは悔しいですね。頑張って歩いたんですね。
そうだな。はい。
エクシさん、どうまいですね。
どうまい。ありがとうございます。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
はい。
チュリーちゃん、1515回拝聴。暑い暑い。まだまだ続く。東海道線無人駅、スイカのタッチはできます。あ、スイカのタッ
チ。スイカ？
スイカのタッチはできます。小田原の熱海より2駅伊豆へ向かってますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。東日本にも無人駅あるってことね。
あるでしょう、そりゃ。
はい、
ありがとうございます。ガンちゃんが、これはいつですかね、日曜日、おはようございます。猫のしっぽ209回前編配信しました。冒頭数分間、BGM だけのものがダウンロードされた方はお手数をおかけしますが、削除して訂正版のダウンロードをお願いします。
あ、今朝だったかな。あ、昨日だったか。あの修正版っていうのが上がってましたねはい。
BGM だけの
編集をミスったんだろうな。
そりゃ大変だよ、編集もね。本当によく頑張ってらっしゃいます。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。ノラちゃん、今日のお昼カレーバイキング、デザートのコーヒーゼリー少しこぼした状態はご愛嬌かな。写真を上げてくれて
ます。はい、ありがとうございます。
カレーバイキング、すごい、いろんなカレーがあるってこと。
そういうことだよな。
あ、おかずもあるってこと、
ね、
1200円だって安っ、
うん、いろんなカレーが楽しめるんだね。
いいですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんがおはようございます。昨夜はびっくりするぐらいの土砂降り、一旦大雨警報は解除されたが明け方に再び警報が出て継続中の朝。これは
今朝ですね。
結構あちこちで降ったの ね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。え、ジミーちゃん、勝手口でブラッシング。あ、動画だ。
はいはいはい。
膝の上に乗って。かわいい。
かわいい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。え、チュリーちゃんが、伊豆急2100系リゾート21、地域プロモーション。3号車は金目のシート。
え、魚の絵が描いてある。
なんか夏らしくていいねこれ。こんなん乗ってみたいな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからヤシチさんが、暑い日にはやっぱりかき氷、桑名市の和菓子屋さんの長栄堂で食べた和三蜜のかき氷、かき氷の色とテーブルの色と同化してしまった。和三蜜、和三盆じゃなくて和三蜜。へえ、ほんとだ、テーブルの色と同化した。
和三盆を溶かして蜜にしてんのかな、また別物かな。
和三盆の仲間、仲間じゃない
かもしんないね。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
からはツイキャスの間ね。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。あ、
白クマさんがモンハン部参加しましたって。
白クマちゃん結構いろんなゲームやっとるよね。
そうね。あとはツイキャス側に来てるコメントは、
ケイタ君気に入ってもらえましたかって、あのね、ケイタ君、あのケイタ君から届いた MacBook Air、 あの傷一つないんですよ、ね、すっごい綺麗な状態で、もう新品みたいな、私びっくりした、綺麗すぎて。
どれだけ大事に使ってたか、どれだけ使わなかったかのどちらかだな。
昨日たまたま届いた直後にうちの息子がやってきたもんで自慢してしまいましたけどね。あのその時はまだね、あの初期化する前だったけん、ケイタ君の名前が出とったんだ。この人からもらったんよとか言って。もうね、本当にね、あのまあ、あのこの何、キーボードのある方側、下になる方側がおせんべいみたいですよね、薄くて。
あとトットさん、最初は確保しないとね、パスワードをだって。まあ何度かパスワード入力、いや、パスワード入力を入力してくるってことね。
ああ、 Google も出てる。
うん、コハクさん、普通の、
はい、
普通の iPad Gold 32GB Wi-Fi をポチりそう、ポチりそうな、しないような、ポジティそして iPad 2が使用限界に、あ、2はぼちぼちね、限界が近いですよね。
私も2ですよね。
そうそう。
いや、
あ、タトさんは国立公園チャレンジできたって。
あ、おめでとうございます。
お散歩さん、滑走路の方角といえば新千歳が複雑で 36LR と 01LR とほぼ平行な滑走路が4本あり、5人でのトラブルも起きてます。平行に4本
広い系。
あ、まあ、平行っていうか若干ずれてるんだな。360度と10度だから、若干角度はついてるんだな。10度じゃわからんわな。
はい。
あと、ケイタくんが使ってない。だから使ってくれる方に譲った。だって。
いやー、私ねー、ラッキーだったわ。
さあ、スキちゃんが使いこなせるかどうかですが、 はい、スキちゃんの東海道中膝くりげ
は？あの、まあ、昨日3時ぐらいだったかな、あの圭太くんからあの大和さんが持ってきてくださって、うん、まあ、開けたんですけど、うん、あのその初期化潜水犬っていろいろググって見とったら、なんかそのあの再起動をかけてリンゴのマークが出るまでにコマンド R を押せとかいろいろ書いてあるけど、私そんなことして大丈夫なんかなと思って怖くってずっと触れんで、うん、とりあえず充電だけしとったんだけど、夜になってやっぱりちょっとみつあんが今度来るまでみたいなこと言っとられんなと思って、とりあえずビビりながら始めたんですよね、うん、で、あのそのググってそのケイタ君のデータを消すっていうところは割とビビりながらした割にはそこは順調にできたんですよ。で、さあ、Mac の情報を転送しようかみたいなところまでこぎつけてきて、で、そしたらなんか MacOS をそうそう、シエラをインストール、再インストールするっていうところで引っかかったんよね。あの、MacOS をダウンロードして復元するために、お使いのコンピューターの適格性が Apple で認証されますって、上からなんかメッセージが降りてきて、キャンセルと続けるって選ぶ方あるんだけど、どっちを押してもうんともすんとも言わない。うん、で、困ってしまって、LINE の空海のグループにこれをあげてどうしたらいいって聞いたんだけど、誰も答えてくれんで、で、私なんかやばいことしたんかなと思ってすごい悩んどって、で、夜あのみっちゃんとスカイプするときに、まあ今この状態で止まっとるんよねって言って話をしとったら、みっちゃんがふと Wi-Fi に繋いどるって言うんですよ。で、私があの明日朝一番で Apple のサポートに電話しようと思ってるって話をしとったのに、みっちゃんがWi-Fi 繋がってるって言われた瞬間に、私はこの MacBook Air を立ち上げてから Wi-Fi に接続なんかしてないよって話になって、ほんで Wi-Fi 接続したらそこがクリアできたという何のことはない、 そこみたいな
だって Apple と検証するって書いてあるから、ネット繋がないと検証できないよなと思って、あれ Wi-Fi 繋いでるかと思って聞いたんやね。
ねえ、私はね、本当にね、それを聞かずにアップルに電話しとったらどうなっとったんだろうとか思ったりして、もう昨日はみっちゃんにそれ言われて、つながっ次に行けた瞬間に大笑いしたんですけどね。で、その後いよいよその再インストールができて、そのなんだ、古い Mac から新しい Mac にその転送するっていうの、あの Wi-Fi で。その両方の Mac から Mac に転送ができるっていうのを知って、そのハードディスクで前の MacBook のデータをね、
タイムマシンで取ったやつを使わずに、そうそう、古い Mac と新しい MacBook Air を Wi-Fi でつないだ状態で転送しようとしたよな。
で、やって始めたんだけど、今朝からずっとグラフが動かんで、
僕は仕事終わるまで全然進まないって話だよな。
おかしいな、全然動かんな。で、なんかネットで調べたら、そのすごい時間がかかることがあるって、こんなもんなんだ。でも本当になんか 10分の1にもならんぐらいのグラフで止まってるけん、これ一体何日かかるんだろうって思っとって、みっちゃんが仕事終わってからそれを言ったら、そんな Wi-Fi でやっとったら何日かかるかわかんよって言われてで、MacBook Air にあのチョコレートのハードディスクをつなげたら、サクサクサクサク、この夕方から今までの間にもデータが入ってしまったという、私は今日一日何をやっていたんだみたいな感じなんですけど、まあでもこのわからんチェーンが一人でその Google でググっていろいろこう、ああでもないこうでもないって見ながらやったっていうのが、その今までね、困ったらすぐ最初から、あ、私できない、みっちゃんやってって言って、こう あのこうね、うん、人に頼ってばっかりだったんだけど、今回自分がこうやってね、なんかあたふたしながらもいろいろ調べて、私がね、ユーティリティって何とかって、ユーティリティにどう、あの、移行するフォルダーが何とかあるけ、それとかって、どこにあるん、ユーティリティって何って、ユーティリティとはとかって探したりとかしながら、ここまで来て、すごい勉強になった。あの、やっぱり分からなりに やらんといけんなっていうのはすごい。
そうだね。もう今回のスケちゃんは、まあ、70点だね。
ちょっとね、うん、あの進歩したかなって
心配したな
思っちゃったんだよね、うんうん、まあちょっとね、あのいいきっかけになったかもしれん、いろいろ触ってみんといけんなと思った、三つ兄ばっかり三つ兄三つ兄って言ってとっちゃダメ
でもこれ多分最後まで一人でしようとしてたら、その Wi-Fi 繋がらないとこでずっと止まったままになっちゃってるよな。
そう、何日もじーっと待っとったかもしれん。
おかしいなって。
まあ、こんな Mac をみんなは使ってるんだなと思ってね。
まあ多分 Windows で同じことやっても多分同じことをさせられるんだろうけど、何似たようなことを。
いやすごい、でも勉強になって、あのそのケイタ君のデータを初期化するっていうところから始めて、うんうん、すごい、あのいい勉強になりました、う
ん、いやコマンド R でやったってのを後で聞いて、おお、そこを見つけたんだと思ってね。そこは関心でしたね。
調べたすごい調べた。いや、いろいろ見たもん。
昔だとね、CD-ROM がついてるから、それを読み込ませてっていうのがあるけど、今のやつは CD-ROM がないからね。
いやちょっと、あの、初期化するのは教えてあげられるかもしれない。
そうだね。
するんだよね、って言って。はい。
で、その、今日昼間、無駄な時間を過ごしたって言ったけども、有効に時間使ったじゃん。
はい。先週言ったっけ、水風見に行くって。
あ、ちらっと言った話はしたと思う。
言いました。で、本当はその隣の浜田市の浜田駅っていうところで、なんか地元の高校生がね、なんか合唱部と吹奏楽がコラボして、そのなんか列車の到着1分前からその演奏と歌をやるとかっていう話で、うん、その。あの会社の子が行くって言っとったケースに行こうかなと思っとったんだけど、どこ調べても浜田駅通過しか書いてないし、この暑さで私浜田、どうしようかなと思って思っとって、結局あのちょっとね、お腹の具合もあんまり良くなかったし、でまあ合通駅も同じ通過するなら、まあ合通駅で見てもいいかと、ゴーツ駅に行ったんですよね。
まあゴーツなら歩いて行ける距離だからな。
歩いて行ける距離なんで歩いて行きましたけど、うん、あの駅に着いて、で、あの駅員さん、入場券買って、入場券切符買って、すいません、水風見に来ました。おお、で、あの何分ですかって言ったら、だからなんか53分だよって言って、まだ10分ぐらいあったかな。うん、で、あのホームの一番端まで行って。うん、でなんか iPhone のカメラで撮る準備をしてたんですけど、反対側のホームに、うん、あのちゃんとしたカメラを持った男の人がおられて、うん、こうカメラをどこで構えるかいろいろ見とんだったけど、あの角度からだったら私があのホームの先端におるのが映るんじゃないかなと思って、こうすいません、あの私あそこ ここにいますけど邪魔になりませんかって言ったら、あの大丈夫ですよ、ただそこ近すぎて多分うまくカメラに収まらないと思うって言われたんだけど、もう時間がなくて、あ、いいです、こっちでやりますとかって言って、うん、で動画撮ったんですけど、うん、向こうから来るときはすごいいい感じで撮ったんだけど、いざ近くまで来たら、
もう真横通過するもんな。
近すぎて動画が大変なことになって、あの空海のグループの方の動画を見たんですけど、あの でカメラの中見とったら本物をちゃんと見ることができずに行ってしまって水風がああと思っとって、で撮り終わってから駅員さんに撮れましたって言われて、いや近すぎて何を撮ったかわからんような状態ですね、あの正面から来るときは良かったんですけどね、残念とか言ったら、うん、あそんなに初見でも大丈夫だよ、また20日に来んさいって言われて、うん、え20日って平日ですよね、この時間私仕事してるんで、うん、朝だけ6時7分に来るけなんか5分かな15分か忘れたけど、ちょっと停車するけんね、来たらいいよって言われて、うん、6時7分
早起き分
かりましたもう行くって決意して
鉄オタだ
いやあのね、うん、いったんはまあみんなかなか仕事がねあれだけ見られんけど鳥肌が立った、
うん、
あのこうなんか 近づいてくるとなんか汽笛鳴らしてくれたんよ電車さんが、
うん、
ピーピーって、うん、思わず手振ったもんあの私 その反対のホームで撮ってたその声かけたカメラ持ってた人はどうも出雲か松江から来てるあの出雲弁の人だったけん、
うん、
ああどこから来たんだと思っていやーなんか、うん、いいですね、
乗りたくなった、
あのちょっと乗りたくなったし、なんか久々にちょっとこう徹子の血が
騒いだ
んじゃないけど、ちょっとなんかね、なんかこうなんとも言えん気持ちになったね、今日はええの見たなと思って
なるほどね、あともう一つネタあったよな、
あそうそうあの夕方みーちゃんが仕事終わって2人でこうそれぞれニュース探してるときに、みーちゃんに今日ヤフーショッピングポイントいっぱいつくよ、お買い物マラソンしとるけっていう話をしたときに、あこの間頼んだ服まだ来てないでと思って、こう注文履歴見て、でそこから、7月5日に注文しとるのにまだ来てないじゃんと思って、でなんかそのUパケットの番号を日本郵便の追跡のところに入れたら、7月14日にお届け済みって出るけど、はと思って、一旦ごめんちょっと郵便局に電話するけど電話切るわって、郵便局に電話をかけました、でねなんかすごい待たされた呼び出し音ずっと鳴っとるのに、今日開示だけ出てこんのかな、
まあ多分それはあるわな、
はいはいってなんかザルゾン出てきたけど、それでもうカチンときてあすいません、あの郵便物のことなんですけど、なんか待ってるのが来ないので調べたら14日の金曜日にお届け済みになってるんですけど、私受け取ってませんけど、だからはって言われて、お問い合わせ番号を言って、あこの荷物お届け済みになってますけど、これねゆうポケットなんで直接手渡しじゃなくてポストとかに入ってませんかねって言われて、え、と思っていやポスト何も入ってなかったと思いますけど、でポスト開けたら黒い袋が入っとる、
クレーマーだ、
ああのポストのこの窓のところが真っ暗で何もないかのようだったんですけど、あら入ってる、あどうもすいませんそれまですごいなんかもうなんかね、あの来てないですけどとか言ってちょっとね、すいませんでしたとかって電話切って、はあ、やっちまったもう日本郵便さん、実際に前に荷物が本当になんか来なかったことがあって、保管期限が過ぎたけってその向こうの送り主に帰ったことがあって1回、荷物がで、私その時ブチ切れて日本郵便 あのお客様の問い合わせメールみたいなことを重く書いてメール送ったことがあって、その次の日ぐらいにあのこの地元の郵便局の人から謝りの電話がかかってきたんだけど、多分ブラックリストに入ったまたあいつかみたいな、
怖い怖い
もうねあの昔はねそうやって ソフトバンクのね、サポートに電話して噛みついたりとかいろいろやってましたけど、最近なかったのにね、やっちまった。やっちまった。もうね、連休何もお出かけもしてないので、最後の最後でそれだけ、と思ってね。っ
ていうか、その最後の話題は、その、買い回りもだったけど、発送してきたその業者さんが評価してくれっていう連絡が来たんだろ。それで商品も届いてないのに何が評価だよって好きちゃんプンプンだったよな。
はぁこうやってで、なんか、ちょっと前にヤフーショッピングで物を頼んだ時に、評価が来た時に、その時は、その、お店、ヤフーショッピングの、その頼んだお店に連絡をしたんよ。来てませんけど、って言ったら、本当に送ってなかった
よ。あったな、そういえば。
で、なんか、おまけがついてきたことがあるけん、まあ、ヤフーショッピング、場所が悪いな。口が悪い
ね。クレームおばちゃんになってたわね。
はぁ、あ、はい。
非常に充実した3連休だったね。
あ、佐藤さん。佐藤さん、ありがとうございます。セットアップお疲れ様でした。ありがとうございました。で、優しい撮り鉄さんですね。昔撮り鉄から帰れコードされた。あー、それ私が一応こんなんでも女子だけ
だった
ん
です
かね。うん、なんかすごい、うん、私がだけ終わっ、あの、水風が行ってしまってからの駅の改札に戻って気になった時に、やっぱり近すぎて撮れませんでした、って言ったら、僕もね、なんかカメラにはやっぱ収まらんけって、なんかこう、写真で、なんかこう、撮ったと、なんかこう、小刻みに撮ったって言って、なんか駅員さんに見せようとしたんですね。いやー、やっぱり近くで見たいと思ったけど、写真を撮るんだったら、遠巻きがいい
ね。まあ、前景を撮ろうと思ったらね。結構長いじゃない、そうそうそうそう、水風。あれ？
そう、長かった。
8両？
もう、あんな長、なんか、こちら辺で見たことがないぐらいの車両の
長さだった。3長いはずだよな。確か。
うん、長かった。長かったね。
あの、瀬戸と出雲が繋がるともっと長くなるけど、出雲だけの時は、あそこまで長くはないはずだからな。
ね、皆さん新幹線とか長い車両見慣れてらっしゃるんだろうから何言ってんのって思うかもしれんけど、あのこっち特急でも2両ですからね、あのたまに同便同僚して3両ですからね、それがいきなりあんな長いの見たらもう蛇かと思う、これね、
夜中に行くとあれに匹敵する長さの列車を走ってるよ。あ、大津駅は。あの、JR 貨物。
なんで？
は長い長い列車走らせる。昼間はほとんど走んないけどね、貨物だから。あ、帰れコールは人の土地に不法侵入してた。それで帰れコールだったんだ
よ。ひどいな、それは。
はいけませんね。
あの いその何ところ、いい絵が撮れるところで撮りたいんだろうね、やっぱりね。いや、なんかあの郷川の鉄橋を渡る絵もいいなとか思って、ね、なんか土手行こうかなっていろいろ考えとったの、どこで撮ったらいいだろうとか。
土手から撮れるか。撮れるな。鉄橋もいいかもね。まあこれが最後じゃないからな、まだこの先、まあ毎日ではないけど走ってはくれるから、チャンスはまだあるんだね。
もう土日がなかなかないんでね、あれなんですけど。まあ、いいよね、あなんで旅しとる人がほんと、優雅だよね。みんなで宝くじ買おうや。
ということで皆さんもぜひ撮り鉄に目覚めてはいかがでしょうか。はい、 とりあえず収録を終えておきますかね。あ、佐藤さん、お召し列車が通る時でした。東北線の鉄道写真の名前だったんですよね。
名前？
あ、名所だったんですね。
名所でしょ。
あ、お召し列車も珍しいわな。あの天皇陛下が移動するときに使う列車。お召し列車ね。
お召しって言うんだ。へえ、あの菊の花がついてる。
ついてますよ。
へ
え。はい、以上、空海 IT ニュース7月17日でした。お届けしたのは。
明日から頑張るぞ。
3連休って何？のみつあんでした。
私もそれ言えばよかった。
それではまた明日。三四。ただもの、だんだん。
ただもの、だんだん。
だんだん。だんだん。もうスタートタイミングは違うんだよな。
どうしたらいいかわからん。あれ突然ガンちゃん出てきた。え、タキさんもう寝るんだ。すいませんね、皆さんお付き合いありがとうございます。本当に
お付き合いありがとうございました。スキちゃんの MacBook Air が多分これ順調にいったら明日は普通にスカイプでできるか。できそうだね。
できそう。
でもツイキャスで撮るのも面白いよな。週に一遍ぐらいはツイキャス
たまにはいいんじゃない。うん、うん、毎日だとみんな飽きてくるけ
ポッドキャスト期間でもようなけんな。
猫の尻尾やってない。
スカイプだとあのタイミング取れるんですけどね。ツイキャスなんかタイミングがうまく取れない。
難しい、うん、
はい、それでは皆さんどうも長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
さようなり。また明日来てくれるんだ。
Bye. for Omni ID News.